今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、今週は先週に引き続き伊藤健太郎先生をお招きしておりますが、は
い、哲学者
ね、伊藤先生のお話と伊藤先生の書かれる本はすごくわかりやすいですね、はい、平易な言葉ってみんなにわかりやすいこと、やっぱそれはやっぱり優しい気持ちですよね。
そうですね、
はい、人のことをね思いやられるというか、
はい、うん、身近な例を出されてとてもこう自分に引き当てて、あ、そうだなって思う
ですよね、
はい、なりますね。
やっぱりもう基本人は優しくないとダメだなということをすごく伊藤先生の著作から拝見することが読み取れることができました。もう勉強になっております。はい、というわけでイロナさん今週もよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちお、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック、株式会社新興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして文筆家で哲学者の伊藤健太郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、先週も話させていただきましたけども、今世の中日本ですごく歎異抄を開く歎異抄というものが注目されておりまして、その歎異抄というのは親鸞聖人がお弟子さんとの対話をお弟子さんの唯念という方が残されたというものなんです。
はい、親鸞聖人のお弟子の唯念という人が親鸞聖人が亡くなられた後に親鸞聖人がおっしゃったことで、
はい、
覚えていることを、
はい、
ほんのわずかですけれども、
はい、
書き記したものが歎異抄です。親鸞聖人はお釈迦様が説かれたことだけを常にお話しされていましたので、
はい、
ご自分が何歳の時に結婚されたとか、
はい、
子供が何歳の時に生まれられたとか、
はい、
そういうご自身のことは一切語られませんでした。親鸞聖人のお弟子も、
はい、
そういう親鸞聖人の心がよく分かっていたので、
はい、
親鸞聖人という方はいつどこどこで結婚なされて、
はい、
それから何歳の時に引っ越しをなされてと、
うん、
そういうプライベートなことはお弟子も残されませんでした。うん、
歴史上埋もれていたという感じですね。
はいはい、
後の蓮如上人が出てこられた時に伝わり出すと、
はいはい、蓮如上人の時代に日本全国に親鸞聖人の教えが広まりました。親鸞聖人の時代も長く続いた貴族の政治から武士の政治に政権交代する、
はいはい、
政治も大変わりした時ですし、火事ですとか飢饉ですとか疫病などで大変な時代でした。で、蓮如上人の時代もやはり長い間応仁の乱などの戦争が続いて大変な時代でした。
はい、
で今もコロナがあったりして大変ですけれども、
はい、
結局いつどんな時代でもいろいろなことがあっていつ何が起きるかわからないのが現実の世の中ですので、
はい、
そういう全てが変わりゆく中でどうしたら変わらない幸せになれるのかということは、これはいつの時代の人も知りたいことだと思います。
はい、
それについて親鸞聖人が教えられています。
当時はその誰でも字が読めるわけでもないですし、
はい、
今みたいにインターネットもあるわけじゃないですから情報も伝わらないですし、それとやっぱり皆さんその生活に追われているので、貴族の頃にあったような上座部仏教みたいなものだと、
はい、
修行をするとかって難しいじゃないですか、時間が取れ
ない、はい、
本を読むというのもできないし、だそういうことを考えると皆さんに分かりやすいことで伝わりやすいことで平易な言葉で伝えていくっていう仏法が 求められていたんじゃないかなと思うんですよね、
はい、浄土仏教以外の仏教は正道仏教と言われますが、
はいはい、
正道仏教というのはもうよほど頭が良くて意志が強くて苦しい修行に耐えられる人が山の静かなところで一人だけ修行に打ち込むという、
はい、
そういう仏教しかありませんでした。ですからそういう仏教ですともう本当に限られた人しか学ぶことはできないんですけれども、
はいはい、
お釈迦様が本当に教えられたかったのは全ての人が普通の生活をしながら幸せになれる教えです。
はい、
それを親鸞聖人が身をもって明らかにされるためにご自身が肉食斎戒を結婚をなされて、そして僧侶には禁じられていた肉を食べると、魚やなどを食べるという、はい、そういうこともされました。
その肉食斎戒っていうのって、はい、これ大乗仏教だから生まれた発想なんですよね。末法思想みたいなのもあったんだと思うんですけども、じゃあその戒律というものが必要ないんじゃないかみたいなことにもなってきたのは一つの発端なんですかね。大衆と同化していかなければ伝わらないということと、
戒律自体は正乗仏教も大乗仏教も共通しています、
はい、
親鸞聖人がそういう戒律を守ることのできない、
はい、
私たち普通の人でも仏教によって幸せになれると、
はい、
いうことを明らかにされました、
はい、
でもそういうことを明らかにされたのは親鸞聖人が初めてなので、他の東南アジアなどの仏教国では僧侶は戒律を守るのが当然ですので、
はい、
僧侶が肉を食べるとか結婚するとかそういうことは日本以外では考えられないです。日本は親鸞聖人が初めて僧侶でいらっしゃったにもかかわらず公然と肉食斎戒をされて、その後他の宗派もみんな親鸞聖人に習って普通に結婚するようになりましたね。
あ、これ煩悩が、人には煩悩があるんだけど、その上座部仏教とかだとその煩悩をなくそうとしていたんだけども、
はい、
その煩悩があるまま誰でも幸せになれますよというのが、はい、その大乗仏教の発想だったんですね、
はい、やはり煩悩をなくそうと思ってもそれはできませんので、
はい、
やはり煩悩あるがままで幸せになれる、
はい、
そういうことでないと誰も幸せにはなれないと思います、
はい、
いくら地球環境を守るためにみんな今のような生活をやめて牛肉を食べるのをやめましょうと言ってもほとんどの人は実行できないと思います、
はい、
ですからいかに欲望があるままで幸せになれるのか、そういう道を示さないと地球を守ることもできませんし、
はい、
世界を平和にすることもできないと思います。私は子供の頃はイランとイラクが8年間にわたって戦争していまして、
はい、
その頃からどうして戦争はなくならないのかということを考えてきました。まあ、みんなが石油を欲しがるから戦争になるんですけれども、
はい、
ではその石油に代わるエネルギーを開発すればそれで幸せになれるだろうかと、それで戦争はなくなるかと考えたんですが、
はい、
でも仮に核融合を完成させて石油の問題を解決しても、
はい、
みんなの欲望にはキリがありませんから、
はい、
もっともっといろいろなものが欲しい、贅沢がしたいとなっていきますので、
はい、
それでは幸せにはなれませんから、
はい、
それならばどうすれば幸福になれるのかと、
はい、
いうことを知りたくて西洋哲学を勉強しました。
あ、
でも結局西洋哲学で言うのは欲を減らせば幸せになれるというか、
はい、
欲を満たすことが幸せかと、幸せなんだという、
はいはい、
その2つに1つしかありませんでした。それでどうすればいいかということを考えていたときに、親鸞聖人はその煩悩があるままで、
うん、
欲があるままで、それがそのまま喜びに転じ変わる幸せがあると教えておられることを知りまして、
はい、
これこそ全ての人が幸せになれる道だと知らされました、
はい、
でこういう世界を 世の中の人が知ってこそ、うん、戦争もなくなって、
はい、
みんなで助け合おうという心になると思います。
はい、この先生のお話もっともっとお聞きしたいんですけども、直接お話もお聞きできる機会があるということで、
はい、はい、そうですね、10月31日に伊藤健太郎先生の第二章についてのご講演があります。それは射水市の青井谷の道母の里でございますので、9時半から11時半までぜひ来てください。
はい、もう番組のお時間迫ってまいりまして、もっともっと先生のお話をお聞きしたいなと思うんですけども、また次の機会にぜひお話しいただければと思います。はい、というわけで最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである伊藤健太郎先生の好きな言葉を紹介したいと思います。今日はですね、漢字四字自他不二、
はい、これは仏教の言葉で、
はい、
私が世界に発信したいと思っている言葉なんですが、この自他不二の反対が、はい、自分は自分、他人は他人、自分さえ良ければ他人はどうなってもいいという考え方です。
はい、
その反対が自他不二、これは誰も自分一人で生きている人はいませんから、
はい、
自分は他の全ての人のおかげで生きています。
はい、
ですから自分と他人は切り離せませんので、他人を幸せにするままが自分が幸せになる、
はい、
ということが自他不二ということです。自分の国さえ良ければいいという考えでは世の中うまくいきませんので、他の国のことも考えて仲良くしようとするままが自分の国も栄えるという、そういうことです。
本当にその通りでございますね。仏法でいうその自他不二、そして世の中の縁起ですね、縁がすごく大事ですので、それを大事にしながら世の中また良き方向に発展していけばいいと思いますので、また伊藤先生、いろいろご指導よろしくお願いいたします。はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想を寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製ハガキをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、ひかわりパートナーズ株式会社、射水内科クリニック、株式会社新興開発がお送りしました。
はい、伊藤健太郎先生ありがとうございました。またまたぜひぜひお越しくださいませ。
よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週お聞きください。お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。